気まより。
はい、ということでここからは、先ほどまでは背徳屋さんの作品に絡めたいろいろね質問ということだったんですけれども、こちらはどっちかといえば好きなもの、背徳屋さんの好きなものについてのお話とかをね聞いていきたいかなと思います。
はい、
はい、ということでですね、まずは、背徳屋さんのその作品、ご自身の作品以外でこう好きな作品の話をお聞きしたいかなと思いまして。
うん、はい、いっぱいあるんですけど、
はいはい、
最近はアイドルマスターサイド M が、
わあ、そう、これはもうね、うちの番組で何度となく取り上げたっていうことで、ここに同志がプロデューサーがいたと、
いやでも最初に言っておきたいんですけれども、
はいはいはい、
あのハマりたてというか、
あ、いやいやいや、全然そんな、
まだゲームというものに触れてないんですね、一
応。いや、まだそんな歴とかその部分とかは関係ないですよ。同じ志を持った一応同僚という形にはなります
た。まあ。ただまあ本当ゲームはまだ、ゲームというものがまだ全然得意じゃない人間なので、う
ん、あ、はいはいはいはい。
特にソシャゲとか不慣れなんで。
まあ、
ゲームには手を出せてないけど、ね、内部には、うん、見たし、
はいはいはい、
曲は聴いてるし、アニメは見たみたいな。
いや、でも全然大丈夫ですよ。てか、まあ、ライブもやっぱサイド M の中の醍醐味のすごく一つだと思いますし、すごい、うん、どうでしたか、まず、初見としてまず見た時のパフォーマンスとかを。
初見は、サイド M のライブの、3回目のやつかな。
サードライブのツアーですかね。
そうです。の、まあ、ライブビューイングなんですけど。
ああ、はいはいはい。
は、全部じゃねえな。幕張の2日目だけ見れてないのかな。
ああ、でも全然もう、かなりコンプリートぐらいな感じで。
そう、幕張の最初の初日の公演が、その、全ユニット出るっていうんで。
そうですよね。う
ん、とりあえず、それ見とけばよかろうと思って。
いやー、あれは、本当ね、初めて見る人としては、ユニット全部見れるっていうのはお得感がありますからね。
そう、すごいお得だし、ちょうどいいなと思って見たら、う
ん、はいはいはい。
ああ、みたいな。
衝撃をもらったんですね。
そう、僕、ペンライトも持ってなかったんで、
ああ、はい、はいはいはい。
もう何も知らずに手ぶらで行って、
うん。
みんな立ち上がったと思って映画館でと思いつつ僕も立ち上がって見て、うん、うわー、思った以上にガチのライブみたいな。
そうなんですよ、あのサイド M、 まあアイマスがもともとやっぱライブコンテンツとして、ね、女の子たちのライブコンテンツとしてずっとね、長く続いているもので、こうしっかりとした基盤があるっていうところだったんですけれども、うんうん、まあ、その中でやっぱ男の子たちが出てきて、どんなものを見せれるのかなっていうところをやっぱ気にしてたときに、やっぱ男子だからこそできるものっていうのがすごくライブには込められてるなっていうのはやっぱ感じるんですよね。
でしたね。
迫力がやっぱ違いますよね。
違いますし、正直ちょっと舐めて、声優さんっていうものにもあんまり触れたことがなかったので、
は
いはいはい、どういうもんなんやろ声優さんのライブってって思ったら、
はい、
めっちゃガチやんっていうか
そうですよね、もうやっぱすごいなって。ちなみにあのそのライブを見てどこのユニットに興味を持ったとか、どこのキャラクターに気になったみたいな話とかは、
はあのザコガドウの、
はいはいはい、
タケル君。
ああ、なるほど、なるほど。いやー、まあ、でも、コガドウはマジでライブ映えすごすぎるから、
そうでした、本当に。もう、アクションが主体というか、
そう。
アクションで見せるユニットなので。
もうね、なんか、あそこだけもう、なんかまあ、どこもコンテンツと、いろんな意味で尖ってるけど、あそこマジで声優のライブじゃない。
尖りまくり、もう。
そう。声優のライブじゃなくてアイドルのライブでもないみたいな。
そう、もうな、声優さんがね、そう、もっとアクションを経験してた。
そうですね、小松さんがもともとね、
そうそうそう、
あの舞台系の人だったから
っていうのもあって、うん、わあ、歌っていうかもう何これっていうのから始まり、も
とも と
だから大河健くんが好きだったので、
はい、
小松のライブどんなもんなんやろう思うてたら。蹴るわ飛ぶわ
いやーもう
すご
い、すごいあれは本当に、だからあの盾は本当にあの声優レベルを本当に軽く越してるので、
ごいですよね本当に。
いや本当だからむしろだから単純にあの小松さんがすごいのはもうなんかもともとやってたからっていう理屈もわかるんですけど、
まあ、確かにそうです、ね、
そうでもそこにやっぱずんたさんとか浜原さんとかがちゃんとこう、うん、堂々っていうかやっぱ食らいついてる感じがそうそうそういやもうなんかもうリアルにやっぱ小画像感っていうのがすごく出てるなっていうのが
出てるだし、うん、まあ言ってしまえばその小松さん以外はずんたさんと浜さんはアクションは専門外じゃないですか。
そうですね。
でもやってるってことはあんだけ頑張ってるレッスンを積んだんやろうなっていうのが、うん、なんかアイドルとレッスンとちょっとかぶってリンクして見えるっていう。
はいはいはいはい、そうですね。
アイドルから入って声優も好きになっちゃうみたいな。
いやーもうでもアイマスのあるあるではあります
よ。そうあるあるなんでしょうねきっとこれ。
うーんそうなんか、なんかどっちもあると思う。本当中の人最初気になって。でそこからあの実際のパフォーマンス見たときにこんなキャラクターやるんだ、なんかキャラクターなんのかなっていうのとかも、まあ、両方あると思いますので、
うんうんうん、俺はそこからかなり声優さんというのも
はいはいはい、
サイド M 限定なんですけどね、それしか知らないので、い
やでも全然あの僕もあの言うたらあの男性声優さんに詳しくなったのはサイド M なんで、
あ、まあ、でも詳しくなったよねあんだけいたら。
いやそうですね、やっぱ女性声優のなんかさんとかっていうのはやっぱアニメとか見てるときに新人さんとか結構出る機会とか、やっぱユニット、うん、もう声優ユニットみたいなのがいっぱい出てくる機会が多いからだったんですけど、はい、あんま男性の声優さんで新人さんっていうのはあまり見る機会がなかったから、うん、だからすごいあの全然知らないけどめっちゃ声合うなみたいな感じの流れからどんどんハマってって、ライブパフォーマンスすごいなっていうところで、
うん、
気づけば本当に声優ファンな感じの
ありますね。
そうだからなたまにだから僕キャラと声優さんのファンは別だったりとかするところもあったりとか、そうなので僕のまあ担当としては排除官のね若里春奈くんなんですけど、そう春奈くんは本当にもうねいいキャラクターも本当ね、だから排除のキラキラ青春感がもう元々大好きで、
わかります。
いやもうまああんな青春過ごしかったみたいなところもありますけど、それはそれとしてもうあのキラキラ感を見ているだけでもうなんかねあの自分の歳がもうね、あの、うちの番組的には今高校生なんですけど、あの、本当にリアル高校生になった感覚はすごく持ちますから。
思いますよ。浄化されるっていうか。
そう。で、やっぱ、春奈くんはその中でもやっぱ青春のキラキラというか、まあ、こう、楽しいっていう、楽しむ部分の、あの、キーパーソンですごくなっている部分だなって思うから、すごいだからライブ見てる時も、白井さんの動きのでかさたるや、すごいなって。あれで最年長ですからね、一応、あの、排除官の中では。
うん、白井さんも面白いから。
そう、まあ、ほんとね、そう、ネタ感もありつつでも、なんか全力の青春っていうか、まあ、うん、特にそれこそ、まあ、サイドライブ見ただったらわかると思うんですけど、仙台公演だったり静岡公演の方で、
はいはいはい、
あの、バンドをね、こうやってたんですけれども、ね、もうあれも見た時もうとんでもなく興奮っていうかもう、
うん、
いやちょっと仙台の流れもかなりもうやばいなっていう流れが、
仙台はやばかった、
そう、
仙台はやば
かった、夏木の流れからの順でピアノの弾き語りっていうもうマジかっていう流れが、
もう息を飲んだ、
もうあの瞬あの段階でもうすでにもうダメだ、もうこれはもう崩れ落ちきみたいな状況もあって、でその中でからのサンセットカラーズのバンド演奏っていう、いやもうちょっともう排除の P みんな殺す気かみたいな感じのところ
本当、ね、
もうしてたね。でもそれでそのパフォーマンス見てた時のもうドラムがさやっぱ、うん、ドラムってやっぱ他の演奏もすごい大変だと思うんですけど、はい、やっぱ体力もすごくいるし時間だって絶対にかかるものだと思うのに、もうしっかりともう全力であのパフォーマンスを見せてくれてるっていうのを見て、
めっちゃかっこよかった
っすね、なんかめっちゃ良かったっていうのもなんかつくづくなんかあの辺とか、まあその仙台の2日目のソロとかも含めて見て、もうね白井さんがねあの声優さんやってくれて本当に良かったなっていうのはつくづくね感じたから、白井さん自体はまあねこうそこまでガッチリ押してないにしても、まあ多少は押しているところはあるんですけど、あの声優的には僕あの天童照役のドラマチックスターズの中村修吾さんをガッツリ僕は押してて、
わかる、
あーねーもうテルもすごいもう太陽、いやなんかでもいやアニメ見たら本当にすごいキャラクターだなっていうか、つくづくなんか あそこまでなんかできた大人いるかなみたいな感じの
28歳でしたっけ、テント。
そう、28歳ですけど、
ね、元弁護士で、
そうなんですよ。
でも、快活な、
そうなんですよ、
少年のような、
な性格、でも本当に誰にも隔たりなく接してっていうところだったりとか、で、ダンスのパフォーマンス能力も高くて、もうなんか、あの持ちすぎじゃないか、こうキャラクター性っていうのを
ずるいわって思っちゃうぐらい。
そうそう、でそんなねキャラクターを誰がやるのかなって思った時に、やっぱ最初に、まあ、その見た時に中村修吾さんっていうことで、もう本当に初見っていうか、もうあれが本当にデビューの
ですよね、ほぼ。
そうもう、そう方だったんですけれども、そこからやっぱどんどん回数を重ねて、いろんなパフォーマンスどんどんしてって、ライブを重ねていくうちに、もうどんどんそのセンターとしてのパワーというか、そういうのをどんどんリーダー感っていうのがどんどん出てきて、みんなを本当にこう引っ張っていく太陽のような存在だなっていうのを、すごい感じ始めてから、よりね、あの、推したいなっていう気持ちになって、いや、今は本当に、あの、CD とかね、あの、ソロデビューして本当に良かったなっていうところ
も、そうですかね。
そう、やっぱ、もともとアーティストでデビューしたくて、で、ね、東京出てきたっていう、そう、流れがあったからこそ、もうここでデビューしたっていうのが、もうめちゃくちゃこう、もうなんだろう、もう語彙がなくなってくるけど、エモい、エモい。
でも本当にアイドルのデビューじゃないけど、そう。一緒に下積みから追ってるような気分にね、気分になる。
そうですね。うん、そこは本当にあるなって思って。気ままに寄り道クラブでは、皆様のお便りを募集しております。メッセージの宛先は、ツイッターアカウントは、きまより。その他感想は、ハッシュタグ、きまよりにて募集しております。そして、この番組をお聞きの皆さん、ぜひぜひ番組購読をよろしくお願いします。